主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第144回目です。
144。
はい。ケリーさん、あちこち徘徊をしてるんですけれども、
徘徊
この間はですね、浜松に行きました。
浜松。
はい。
へ、
今の朝ドラのトト姉ちゃんの舞台だし、
あれ浜松なんです。浜松で
少女時代を育ってたみたい。
へ。
で、来年の大河は浜松だし、
来年いいな、
いいな、大
人。浜松
はもう今浜松じゃん。
かなりこっちでしょ。
あともう今浜松でしょ、あそこ。
飯田にってあの辺なの？
違う。なんかだって浜松行ったらいっぱいなんかいいな、大人、いいな、大人って。
本当に？三河じゃないの？
いやいや、遠江じゃないです。
ああ、そうか、遠州か。ああ、はい、そうか。ああ、なるほど。
で、見てきて、浜松ってちゃんと歩いたことなかったんですけど、
うん、
思ったんですけどね、まず感じたのがね、浜松に行って、浜松の町中心部って横断歩道少ないんですよ。で、地下道渡れって、めんどくさいなと思って登ったり降りたりするのがちょっと嫌だった。
どの辺が中心部なのかよく
分かんない。駅から浜松城の行く道中、
あだけ
もう 2,3 個なんか地下で歩かされて、なんで横断歩道ないんだろうって。あれ、静岡県独特なのかな。
あ、どうなのかな。
で、ね、あれすごいですね。浜松駅でお土産とかを見てて買ったりしてたんですけど、うなぎパイってすごいね。
まあ定番ですね。
もうなんかね、お土産屋後で買いに行くからどこにあるかチェックしに行った時にね、うん、駅の中、駅中の、
うん、
駅中駅のデパートの、
うん、
お土産屋のとこでもう、うなぎパイをどんどんもう箱を棚に出してたんですよ。で、まあ、一通り売れてまた補充してるんだと思って、でまた後から電車に乗る前にまた買いに来ようって言ってそこ離れたんですよ。でまたそこ1時間ぐらいしたらまた補充してるんですよ。で別の人はね、うなぎパイね20箱ぐらい買ってたの。すごいですね、うなぎパイって。
あなたも買ったの？
買わなかった。
あんなの名古屋とかに売ってるよね。
どこでも買えるじゃないですか、新幹線の沿線だったらと思って買わなかったし、僕買ったのはね、大黒屋っ子っていう島田とかあっちの方のお菓子で、なんかあんこ玉みたいな、こんなね黒っぽいね、黒い眉の形したあんこ玉がある。
眉、こうくびれた、
そうあって、
あんたあんこ好きやな。
なんと日本人だもん。美味しいよ。あれね、静岡駅行ったら売ってるんだけど、浜松はちょっとずれるのかな。
そうか、島田だからね、どっちかっていうと、う
ん、でもデパートに売ってたんで買ってきました。
餃子とか。
餃子食べますよ。
食べた、
うん、
どこで。
なんかね、結局探すのがめんどくさくってなんか
なんとか、そうなの。
ね、看板が豚の看板のなんかカニ道楽とかカニ本家って、ほらカニがこうウンギャウンギャって動いてるじゃないですか。あんな感じで豚がね、なんか丼抱えてなんか手動かしてラーメン食べてるような、
なんかあれなの、チェーン店なの、
なんかまあ地元のチェーン店で、まあ汚い
なんだよ、
汚い感じの昭和の感じのところで餃子食べましたけど、別に浜松餃子って普通の餃子でしょ。
まあ普通ですね、
食べ方とか味付けが
まあまあまあね、
わけじゃないでしょ。もやしついてるかどうかでしょ。
まあね、あのなんかこういうね菊盛りっていうあの丸く焼いたやつ、まあ別にあれも
丸くなってなかった。
ああ、一人前とかだとダメでしょあれ、
うん、あのね、その丸くなった系が僕ね、あの福島の、
ああ福島ですね、居酒屋のね、居酒屋温泉、そうそうそう、
あれの方が好きですね。土産も別に餃子買わなかった
し、ね、うん、まあね、結構いい値段するよね、うん、あれ餃子
高
い、福岡、福岡じゃない浜松、
うん、でもあれ消費量がもう宇都宮と競い合ってるんでしょ
今、なんかまた違うとか、なんかこの前言ってたな。
そうなんですか、うん、まあ、美味しいって言ったら美味しいですけどね、
まあ、普通のね、普段使いでそのなんか特殊な味とかってわけじゃん、
ね、ね、前回話した台湾カレーとかじゃないからね。
うん、まあまあまあ、そう個性という意味ではね。
はい、はい、さあ今日はちょっとね、重い話をしようかなと。
お、
まあ、日本もね、今こう世界、日本からこう世界を見ると、あの核開発でちょっとやめてよとかね、思うような地域とかあったりとかするじゃないですか。
うん、
で、まあ、でこの間もあのサミットがあってね、
この間
サミットがあったでしょ、伊勢島サミット、
ああ終わってますね、
で、はい、あれはオバマアメリカ大統領が被爆地広島ね訪問をしたという。
いやいやいや、それまだ大丈夫なの？
あ、
いや、わかんないです、まだ調整中で。
調整中なの、収録日的には。
収録日的には、まだ確約、でも行くのかな、行くのは決まったの。
でもケリー国防長官は、
ケリー国防長官はなんて言ってんの？
広島行ったでしょ、
あの人。あの人は行ったよ、
ケリーさん違いですよ、ケリーさん国防長官じゃないですかね、とかね、ちょっと、まあ、いろんな政治的な思惑もあるでしょうけど、そこでですね、ちょっと今日はね、重く原爆開発の歴史を紹介してみようと思います。宮城さんは広島とか長崎の原爆 の、 あの被災地、被爆地は行ったことある？
いや、もちろん何度も行ってますよ。
あ、何度も、
うん、
あの広島はあの原爆ドームとか真上で、あそこがポイントでいいの？落ちた
爆心地、うん、まあまあちょっとずれますけどね、あのすぐ横のなんで原病院とか病院の上が爆心地ですけど、
あの広島はね、もう原爆ドームとか平和公園は行ってるんですけど、
うん、
あ、ここが中心、その爆心地なのっていうなんか印象があんまりなかった、うん、
まあまあドームがまあほぼ爆心地ですけどね、
うん、長崎の方は
まあ像がね、
長崎はあの有名な平和の像です、
うん、
あれとちょっと離れたところにここが爆心地ってとか広場になってて、
うん、
そこちょっと立った時はゾクッとなんか怖かったなっていう思い出があるんですけれども、まあ、悪魔の兵器原爆ですよね。
広島も一応日はありますよ、ちゃんと爆心地の
ところに、うん、それ言ってないな、
ちょっとね街中なんで
ね。さあ、まあどうやってこの原爆って生まれたのかなっていうのも歴史的事実なのでね、
うん、
ちょっとそこをちょっと見てみたいと思います。で、そもそもですね、原爆は1938年、
うん、
ナチスドイツで物理学者のオットー・ハーンって人が、
うん、
ウランの核分裂反応っていうのを発見したんだ。分かんない、僕はもうこの時点でもう、
まあそうですか、
うん、まあいわゆる核分裂を起こすことで、まあ、強いパワーで破壊できるってこと雑すぎですか、
ね、かなり乱暴ですね
まあ、あのこれがまあ最初になってくるようですね。で1939年8月、
うん、
物理学者のレオ・シードラ、
シラード、
シラード、あ、本当シラード、
うん、
が、アインシュタイン署名の手紙を、
うん、
フランクリン・ルーズベルトアメリカ大統領に送ったんだって、
うん、
その手紙には原爆開発を進めた方がいいよという内容のお手紙だった、
うん、
そうです。 で、1940年2月、イギリスバーミンガム大学の物理学者、ルドルフ・タイエルスって人と、
うん、
オット・フリッシュって人が、
うん、
フリッシュ・バイエルメモというのを書いてね、
うん、
でこれが原爆開発をまあ実際にできるんじゃないかという論文みたいなのを書いてて、でこれがきっかけに原爆開発っていうのが、大きく動き出すそうです。でどういうメモの内容は、高純度のウラン235を用いて作れるんじゃないかというような内容だったそうですね。
うん、
で、これがこう世界中にこう情報が流れて、あの戦争している国々では原爆を作って敵国をやっつけようじゃないかということが動き出します。よくこういうことを見つけるよね、各社って。
どういうこと？
こういうこの物理学なの、これ。
核分裂をってこと？爆弾をってこと？
爆弾を作れるって考えるのもすごいし、核分裂ってどうやってこれ発見したんだろうね。こう顕微鏡を見たら分かる
の？顕微鏡でなんか見えないよ、原子核なんか。
うん、それなんか
そのだから熱が出るとか量がちょこっと減るとかそういうあれでしょうね。
だってキュリー夫人なんかそんなのよく分からずになんか放射線にやられて死んじゃうでよ。
うんうん、
だからなんかそんなだんだんこう分かってくるってすごいよね。なんで気づくんだろう、
うん、
うちなんか別に電池が熱くなったってあんまり気にならないじゃん。なんでなんだろうってか考えないの
そういう
違う、
うん、
はい、ですね、1941年10月ルーズベルト大統領が原爆開発計画を決定します、
うん、
でその年の12月に国防研究委員会の、バネバー・ブッシュ議長って人が、
うん、
科学研究開発局で原爆開発しますって公表したそうです、
うん、
で1942年8月にマンハッタン計画が実行に移るということですね、
うん、
マンハッタン計画って有名な話ですよね、
うん、
マンハッタン計画は、アメリカ陸軍工兵司令部によりマンハッタン工兵管区創設をされて、レズリー・グローブス大佐が司令官で着手していくそうです、
うん、
そういう意味でマンハッタンなの？なんか暗号名じゃないの？なんかこうマンハッタン計画って。
いやー、わかんない。
ごめんなさい。で、1942年12月、シカゴ大学の原子炉、シカゴパイル1号で史上初めての臨界に達します。
うんうん、
このシカゴパイル1号っていうのは、物理学者のエンリエ・フェルミっていう人が
設計。エンリコって書いてある
。エンリコ、
うん、
エンリコ・フェルミさんって方が設計されたそうです、
うん
うん、でここで、原爆をこう作っていく話になるわけなんですが、原爆ね、3タイプの原爆が作られてて、まずマーク1、
うん、
これをリトルボーイって呼んでました、
うん、
マーク2シンマンって呼んでました、
うん、
マーク3ファットマン、
うん、
で聞いたことある名前が2つありますね、
うん、
で、このリトルボーイという原爆は、ウラン、
うん、
ウラニウムを使って使います、
うん、
でマーク2の、シンマンとファットマンはプロトニウムを使って使うタイプなんだって、
うん、
でちょっと詳細はよくわかんないだけど、その爆発の仕方で、
うん、
があって、ガンバレル型っていうのと、
うん、
インプロージン型っていうのがあるんですよ、
うん、
インプロージョン型っていうのがあるのね、うん、で、このインプロージョン型っていうのはなんか爆縮レンズっていうのをなんか使って、なんて説明したら、まあ、爆発させるので
臨界量っていうのに達すると連鎖的に核分裂が起こって爆発するわけよ、
うん、
その臨界量に達するには普通のその常温の空気の中では臨界量に達しない量なわけよ、うん、それを爆縮レンズで周りを火薬で囲んで火薬を爆発させると高温高圧の状態になるじゃん、うんうん、ただそうしたら核分裂が始まるわけよ
っていうやつ
ね、それが爆縮型インプロージョン型です。ね、
でこのインプロージョン型は1940年12月に、
うん、
実験に成功します、
うん、
で、もう一つの、ガンバーレル型っていうのは、うん、なんかよくわかんない。
これは2つで、要するに臨界量に達すると核分裂が始まるわけよ、
う
ん、臨界量未満の2つに分けとくわけよ、うん、50g と 100g になったら例えば臨界量に達して核分裂が始まるの、50と50に上げたらまだ核分裂始まらないわけ、うん、それを要するに頑張れる鉄砲みたいに一方をこう管でドーンって打ち出すと2つが合体するじゃん。
あ、
そうすると
ぶつけちゃうんだ。
そうそう、こうなった瞬間から核分裂が始まる、
うん、っていうタイ
プ、それが頑張れる、
はい、
うん、
でリトルボーイはウランを使った頑張れる型、
うん、
シンマンはプルトニウムを使った頑張れる型、
うん、
でファットマンはプルトニウムを使ったインプルージョン型、
うん、
でこのマーク2のシンマンは44年の7月の時点で開発中止されました、
うん、
でリトルボーイとファットマンがこう作られる、
うん、
わけですね。で、まあもちろんご存知の方も多いと思いますが、リトルボーイっていうのは広島に落ちたタイプ。
そうですね、うん、
でファットマンが長崎に落ちたタイプですね、
うん、
で1945年7月、
うん、
ニューメキシコ州アラモゴートで、核実験を行います。これをトリニティ実験と言いました、
うん、
どこにあんのアラモゴートって。
ニューメキシコは何
で南です
ね。南っていうメキシコに近い方ですね。砂漠ですね。
砂漠なんだこれ、
うん、
そんなアメリカの本土でやったんだ核実験。
もちろん。
あらば、これで実際成功するんです。で実験したのはね、うん、ファットマンだけ、
爆縮型だけですね、うん、
でリトルボーイはね実験してないんだよね、
うん、
なんでなんだろうと。でこれもいろんな説があるんだけど、まあ、ウランを集めるのが、
うん、
なかなか大変で実験で使うのはもったいなかったからという説が、
あ、2個分ないってこと、
うん
うん、
あるそうですね、
うん
うん、でこの原爆開発ね、原爆ができたよという情報は日本にもちゃんと入っていたようなんですよ。で日本側の事情なんですけども、
うん、
帝国海軍諜報部ってところは高性能な特殊爆弾の開発成功っていうのを把握していて、
う
ん、だけど特に何にもしなかった、
うん、
この原爆のことを当時軍では特殊爆弾と呼ばれて、陸軍の方では Z 爆弾、
うん、
アルファベットの Z ね、
うん、
Z 爆弾、海軍の方は狛犬って呼んでたんだって。
そんだけ、
うん、で何も対策、原爆対策、そんな
アメリカのその原爆開発を、
うん、そう、その特殊な爆弾が開発されたよって言って、うん、それを Z 爆弾、狛犬って呼んでただけで、
うん、
特に
対策は打たなかった、
はい、
うん、
ということです、はい。で で、この方、今もこう作られているのはどちらかというとこのファットマン型の方が多いの？
爆縮型が断然多いですね。
だからあの外国で核兵器が作ってんじゃないかとこう報道されるとプルトニウムがどうのこうのという話になるんですね。で、これインターネットで調べると原爆の作り方って出てくるのね。
そうそうそうそう、まあまあその理論自体はそんな難しい話じゃない。だ材料が非常に難しいだけで、うん、
なんかウランを、
うん、
高純度のウランを、
うん、
何キロ50キロぐらいあったらいいの？
もっと少ないでしょ。
もっと5キロぐらいでよかったら、
うん、数キロとか10キロ程度で
それであんだけ破壊したのもすごい
です
ね。
そうそう、しかもそのウランのうち実際核分裂起きるのって本当に数十パーセントとかでしょ。全部じゃないらしいし。
あ、そうなの。
広島なんかに落ちた原爆、
じゃあ一部が爆発した
わけで、そうそうそうそう、一部が核分裂起きただけであれだけの破壊力がある。
これを考えた人ってどんな気持ちなんだろうね。
まあちょっとね、なんとも言えないけど、
攻めたって仕方ないけど、でもさ、この原爆でこの戦後世界って大きく、
うん、まあ核っていうのはね、一つ大きな
左右されてるわけですし、うん、今も悩みの種ですし、あの冷戦の時なんかは、
うん、
なんか本当になんかほら、やっぱ私たちってこうアメリカ側の文化で、
うん、
育ってきたらから、
うん、
ソ連って怖い国のような子供の頃思ってたし、で前回もちょっと出てきた北斗の拳 の、 あの核戦争の後の世界みたいな、 あんな話とかを、ね、
うん、
こう読んだり見たりしてたから、なんか本当に核って怖い。
まあね、80年代ぐらいまで確かになんか、まあ、目の前の問題としてまあそういう意識はあったよね、うん、日本の国内でもまあ本当に大きいんじゃないかっていう、
ね、あのキューバ危機なんかもすごかったんでしょ、
うん、まあ、あれはまあそうでしょうしね。
なんかね、でもう今だからこう見れるその当時の映像でね、核実験の映像、
うん、
トリニティ実験の映像とか、
うん、
あのビキニ環礁の核実験の映像とか、
うん、
見るけど、本当北斗の拳で見るような漫画とかアニメとかで見るようなあの火球っていうんですかね、
うん、
火の玉とかぶっ飛んでる衝撃波とか、
うん、
しゃべりなんないもんね。まあでこうやってまあ実際でこれもあのトリニティ実験で核爆弾があの完成して成功したので、
うん、
あのあれね、ヤルタ会談とかの影響も変わってくるんだよね。あの本当はアメリカはソ連に日本の戦争をちょっと参加手伝ってよって言ってたけど、
うん、
それでちょっと話し合いしてるさなかにこう、まあ、トルマも死んじゃうし、
うん、
トルマじゃないや、
ルーズベルト、
ルーズベルト死んでトルマになっちゃうし、
うん、
ね、で状況も変わって結構トルマもソ連への対応が変わってってね、冷戦がその辺から始まってくるようなところもありますよね。ね、この結構開発できるのに数年でできちゃったっていうのはちょっと
アメリカが、
アメリカで、
うん、
まあ、ちょっとびっくりな感じかな。
まあ、莫大なお金と莫大な人間を使ってますからね。
ちなみに その話をすると、マンハッタン計画で投入されたお金は、当時の価格ね、
うん、
日本円にすると、当時の日本円にすると103億4千万、
うん、
まあ、アメリカドルで22億ドルで12万人の科学者や技術者が導入されたそうです。
うん、
プロジェクトですね、国家プロジェクトですね、うん、ね、まあ本当に核戦争起こらないことだけを願う、
うん、
ケリーさんでした。
いや、そういうまとめ、
はい、はい。 ね、まあ、でもこう科学が発達してくると必然的に生まれちゃうのかな。
まあね、技術開発と戦争っていうのは裏表ですけど、うん、
そうだよね。今こうやってインターネット通して僕たちの声聞いてもらってるのも、このインターネットやって軍事開発の一つですもんね、
うん、そうね、
うん、天気予報でよく今のね、空の様子も衛星写真で見れ、衛星の映像見れるのも軍事開発のおかげだもんね、
うん、
はい、ちょっと原発、あれ、原爆、
原爆
開発、
アメリカのね、
はい、ちょっと流れを紹介しました、うん、ではね、お便りいきます、
うん、
フリーダムチンパンジーさんからいただきました、
うん、
以前岡山四星人のお便りをしたものです。中学生の頃に FM ラジオでハガキを読まれて以来なので、読んでいただけただけでとても嬉しく思い、またお便りしました。覚えてます？親戚が、
ご親戚が、
教会関係の、キリスト教関係の
外回りしてるとか人、営業で行ってる
のか、それ北海道、
それ違うでしょ。
違う、岡山四星人の話をおばあちゃんから聞かせてもらったよっていう、う
ん、ああ、おばあちゃんから、うん、はいはいはい、
はい、今回は祖父の戦時中の話をお便りしてみたいと思います、祖父は前年、去年かな、15年かな、亡くなりましたが、うん、その前に話してくれたことです、うん、戦時中の祖父は東京物理学校、現在の東京理科大で、うん、軍事用レーダーの開発をする研究者でした、
うん、
思い出深いのは、研究の合間に中庭で一服していたら、グラマー戦闘機ですね、
うん、
に、機銃掃射された時に操縦席の若者と目が合った瞬間に撃つのをやめてくれたことで、おそらく同じ年代だったのと、白衣を着ていたので医者と思ったのかもしれないという話でした。また昭和20年4月には東京空襲に遭い、明治神宮に逃げ込んだら本宮本殿に焼夷弾が落ちて燃え上がったのを見たということです。敷地から出る際、衛兵に逮捕されかかったのですが、それより本殿が燃えてるよと伝えると、慌ててそちらに行ってくれたので助かったとのことでした、前線に行かなかったことを恥じていたので、戦時中のことは話してこなかったとも言っていました。ちなみに戦後アメリカのレーダー開発には日本の100倍人数が携わったと聞き、そりゃ負けるわなと思ったそうです、今後もお二人の愉快な掛け合いを楽しみにしておりますといただきました、
うん、
研究所、戦時中研究職、研究者だった
ん
ですね、
うん、
こういう科学者系の人が招集されない、
どうなんでしょうね。ある程度配慮があったのかもしれないけど、うん、そうでもないって話も聞くけどね。
ああ、いろいろなんですね。でもこんなグラマンがバババババって機銃掃射しに来るって結構もう終戦終わりの方ですよね。
ああ、そうでしょうね。
これで撃つのやめてくれたってすごいね、
うん、
なんかこの機銃掃射の方のしてる方のやっぱ映像って残ってるじゃないですか、
うん、
あれでなんかこう漁師たちがパパパパって撃ってるのを逃げてる映像とか見たことあって怖って思ったんですけどね。これあれはいっぱい裏側はいっぱい来てたんですか、日本に。
いっぱい、
うん、毎日のように全国でどっかに撃
ちて。ああ、まあね、そうですね。
まあ、目があって撃つのやめてくれたなんて、やっぱ目は物事言う、なめて
目は口ほどに物を言う
でしょうね、
うん、ね、まあまあ真相は分かんないですけど、たまたまなのかもしれないけど。
これ明治神宮に逃げたら逮捕されるんですか。
どうなんでしょうね。衛兵っていうのはどう言われるのかな。明治神宮に衛兵がいるのかな。
でも林の逃げても危ないよね、空襲の時って。防空壕じゃないと、
まあまあ燃えてないところに逃げたんじゃないの、たまたま。
で明治神宮も空襲でやられたんですか。
ああ燃えてますね。
ねえ、あのやっぱこれも運みたいなのもあるだろうしね。はい、フリーダムチンパンジーさんありがとうございました。
うん、
続いてまゆさんからいただきました。おもれき129回聞きました。私は福井県人です。ケリーさん、福井駅と九頭竜へいらっしゃったのですね。福井駅開発のことや恐竜のこと、カツ丼の話をしてくださって驚きと嬉しさでびっくりしました。福井県は恐竜で観光、新幹線などを誘致しています。しかしそれしかないのかと言われると悲しいですが、越前和紙や永平寺、海鮮やジビエ料理、越前おろしそばなど文化や美味しいものがたくさんありますよ。大河ドラマをゆりきみまさで誘致しています。
うん、
私は松平春嶽の方が知名度があると思うのですが、京都と金沢に挟まれた影の薄い福井です。あるものを生かすしかないのかなと。ケリーさん、水月さん、季節の変わり目ご自愛くださいといただきました。福井の方ですね。越前和紙って有名なの？
越前和紙有名ですよ。鳥の子神、昔から
鳥の子神、
上等の和紙の代名詞ですね。
ジビエ料理ってあれでしょ、なんか野生の動物食べるでしょ。
そう鹿とか
いるの福井に。
そらいるやろ。
そう、おろしそばも有名なの。
ああそうですね。
食べなかったな、カツ丼しか食べなかったな。ゆりきみまさって誰ですか。
ゆり交渉はあれじゃん、まあ、それこそ春嶽の片腕だし、なんだっけ、五箇条の御専門とかの元を作った人。
あ、すごい人じゃないですか。
いやすごいでしょ。
大河になりそう。
いやどうかな、まあまあ春嶽とセットならいけんじゃないですか。
春嶽ってさ、松平春嶽って幕府側の人でしょ。明治政府の手伝った人なの。
いやもちろん。
あ、そうなんですか。なんかさ、大河ドラマ見てるとさ、あの幕末期には出てくるけど、明治時代になると出てこなくなっちゃうじゃんこの人。
まあお殿様はね、基本的にみんなだいたいフェードアウトしていくよね、明治維新以降。
あ、そりゃそうだね。ね、福井ね、他有名人ないの。
歴史上の。柴田勝家とか朝倉義景とか
戦国武将じゃん。
あと、もっと前、
あれでも朝倉氏五代を大河にしようって一条台でやってたよ。
あ、そうなの。
ずっと前、3年ぐらい前に喋った話ですけどね。
なかなかな、難しいよね。狭いとこでごちゃごちゃって話になっちゃうしね。
まゆさんはこれ越前地方の方なのかな。若狭の方も福井県だよね。
ああ嶺南はそうですね。もう福井県人、確かにね、若狭も。
これもなんか越前系の名前が多くて、
まあまあ大体こう上げてるのを見るとそっちっぽいです ね、
ちょっと若狭の情報もじゃあまゆさんお願いします。はい、じゃあもう一丁いくよ。ベトメンさんからいただきました。こんばんは。名字のお便り会で、ゲンゴロウ丸さんを紹介されていましたね。というのは、これビーフィーターさんからのお便りで、佐賀県の珍しい名字にはアキラ、美少、ゲンゴロウ丸、ジンバとかがありますよってお便りいただいた話なんですが、お二人はご存知なかったみたいですが、ゲンゴロウ丸、1980年代に阪神のピッチャーに 源五郎丸って人がいたんですって、
うん、
阪神のファンの阪神ファンのリスナーはなんでこのネタ話さないのと思っていたはずです。確かドラフト1位で名前にインパクトがあったので期待されたんですが、怪我して成績はあんまり良くなかった、ちょっと、懐かしかったのでメッセージを送ってみましたということですね。知ってました、源五郎丸さんって。
まあまあね、名前ぐらいは。
あ、そう、
うん、
全然知らなかった。
あ、そう、
うん、
まあインパクトのある名前だしね。
なんか日本酒の名前みたいじゃないですか。
あ、まあ結構鳴り物入り入った人ですね。
あ、そうなんですか、うん、今どうしてんだろう。80年代ってこと
は知らない。
30年前の選手です
ね。もう、
まあ、プロ野球も大変だよね。やっぱりこう2軍のまま終わっちゃう人とかも、
まあね、
たくさんいるもんね。
そんな表舞台立てない人もいっぱいいますから。
あ、名前で、ね、有名だとそういうのでプレッシャー、注目されてプレッシャーかかっちゃうと、
なん
かその
ネタも出たらしいね。そんな、
ケリーさんなんかほらプレッシャーに弱いからさ。
それはプロとしてはどうかと思うけど。
ああ、そっか、まあ、プロって大変だね。
うん、
僕本当知らなかったんで。
あ、本当に、うん、全く
全く。
あ、そう、
スポーツ系全然だもん。
あ、
うん、もうだってあのケリーさん、あの学生の時はバドミントンやってたんですよ。
大学で、
高校、大学。
あ、そうなの、
うん、
へえ。
だけどほらこの間ほらバドミントンの選手が、
あ、まあ、あの
カジノ
か、麻薬じゃないや、
あのカジノ、
はいはいはい、
やっててって言って、もう名前も覚えてない。
ああ、俺も覚えてない。
あのそれより、まあ、どちらかって言ったら、ギャンブル依存症を治療した方がいいんじゃないですか、それしか覚えてないですよね。1000万ですよ。
ああ、
ね。なんか、野球選手もなんか、
ありましたね、巨人の選手が。
うん、もうね、怖いですね、ギャンブル、気をつけてください。はい、続いてネライトさんから、
うん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。岡山のネライトです。岡山の方多いね今日ね。
あ、本当だね。
久しぶりにお便りさせていただきました。今更でありますが、センター試験の回を拝聴しました。センター試験の回は、短時間でいろいろな時代のお話が出てくるので、なんだか総集編のようで、昨年一昨年の分も特に好きなのですが、ケリーさんの問題へのアプローチなどを聞いていて、これは自分も真剣に解いてみてから聞いた方が面白いのではと思い、今年のは実際に一通り解いてみてから拝聴しました。結論としては予測通りでした。自分ではさっぱり手も足も出ない問題が、これは簡単と一蹴りされたり、
うん、
水月さんの解説を聞いて初めて問題文をよく読んでいなかったことに気がついたり、
うん、
あとは数少ないですがケリーさんが間違った問題が会心の正解だったりと、一問ごとに一喜一憂、非常に楽しく聞くことができました。結果はケリーさんにも全国平均にも及ばない61点でしたが、受験勉強から遠ざかること四半世紀近くと考えると、自分の中では思いもよらぬまともな得点で、正直驚きました。当てずっぽうもありますが、これって確かあの時おもれきで言ってたよなというのも随分ありました。40過ぎのおっさんがやってこれなんですから、お二人が時々おっしゃる受験に全く役に立たないは謙遜だと思いますよ。水月さんはラストで、来年はみんなもと言っておられましたが、開越ながら実際やってみた立場から言わせてもらえれば、これは本当におすすめです。来年に向けて今後の放送もさらに楽しく、さらに真剣に配置をし、力を蓄えていきたいと思いますというふうにいただきました。
うん、
狙いのさん、センター受けてみたそうですよ。
61点ですか。
まだまだですね。ケリーさん70点ですからね。
あなた70か。
70ぐらいいきますよ。
なるほど。
平均がちょっと高かったんだよね。
65かなんか
ぐらいですよね。まあね、あれね、やって思うけど、
うん、
集中力が持たない。
ああそう、
うん、
時間的にどれぐらいかかります？
30分ぐらい。
30分集中できんの？
もう嫌いだって読むのが嫌いだって。
ダメです
な。いいよとか、でだからこのラジオでポッドキャストで言うときはすごく省いて問題も紹介してるけど、
うん、
本当はなんか長い説明文にカッコ抜きとか化成文が引いてあるのとかあるじゃないですか、
うん、
でなんか今年のは物語帳だっけ、なんか A 君はこういう風に勉強しようって思って B 君を誘ってみたらこれはこうじゃないのとか、なんかそういう会話とか景色とかあるじゃないですか。僕ああいうの基本的に読まないんですよ。先に問題文読んで、
うん、まあまあセンターは大体いけますけどね、それで。
で、あこれ読まないと分かんないなと思わないと読まないの、うん、だからすごい雑なんですよ。で、でも後半になるとそういう長いこうそういう物語みたいなとか説明文みたいなのが出てくるともう読みたくなくなる。これ別に仕事に関わる試験の時も一緒なんだけど僕すごく真面目ですからいけないですね。いや別に僕たちは大人はそういうふうにこう、これ日本史だと何分やるの本番は、学生さんは
50分かな。
50分、
違う90分か。
90分、私30分、まあそれぐらいかけてやるわけでしょ。でも僕たちほら飽きたら、まあ、続きは明日でも別にいいわけじゃないです
か。まあね、一気にやらなくてもね、
うん、だからできるペースでやって楽しむのも、
うん、
ね、まあただで公開もしてもらってるしね、僕らは。
そうそうそう、別にね、何かそれで落ちるわけじゃないです、うん
うん、いいじゃないですかね。まあやってみるとちょっと刺激で、あまた勉強しようって思ったりね、
うん、
なんかそういう好奇心とか意欲が湧いてくるいいきっかけにもね、なると思いますよ、うん、
受験じゃないけど力試しで受けてみようとかっていうおっちゃんとかいるのかしら。センターはさすがにいないのかな。
うちでも僕は新聞取ってないんだけど、
うん、
図書館とかでちょうどセンターの時に乗るじゃないですか、
うん、
あそういうのがたまたま見た時なんか解いてみるよ。
じゃなくてその本番に、
ああ記念受験みたいな、
そうそう記念っていうか、
いないでしょ。
いないのかな。
これだってただじゃないでしょこれ。
15,000〜16,000するのかな。
そんなにすんの。
そうそうそう、
僕センター入試受けたことないんですよ。
あ本番も、
うん、
あそう、
うん、ない。ほら今はね、私立もセンター入試
も
どうのこうのですけど、
まあね、
当時そんなケニーさんの時代そんなじゃなかったんで、
うん、
うん、あんま受けなかったんで、あんま記憶がないんです、
うん、
思い出もないんですけど、まあこれだってそのうち新しいスタイルに変わるんでしょ。
ああ今ね出始めてますね、出始めっていう話がね、う
ん、そんな時までおもれき続いてるかどうか分かんないけど、これについこのことに関して100字以内で説明しなさいみたいな問いとか来たら困っちゃうよね。
ねえ、どうやって採点するんやろうと思うけど
ね、
うん、
まあでもね、こうやってやる気とかいい遊びを見つけてもらってよかったかなと思いますね。ぜひ
1回ですからね、
うん
うん、
そうだよ。これでほら歴史検定とか、
うん、
あんなになっちゃうとまたプレッシャーになるけどね、まあ遊び感覚でやってもらえばいいんじゃないでしょうかね、
うん、
はい、お便りありがとうございました。
はい、
はい、今日はここまでにします。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマは、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきでは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。
はい、
ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。